心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう10月30日配信開始、10月も終わりですけども、そんな10月30日は初恋の日だそうです。
ハロウィンでもあるんですかね。
ハロウィンは31日ですね。
あ、明日がハロウィン、
うん、
初恋の後にハロウィン、
そういうことですね。なぜかっていうと、1896年の10月30日に島崎藤村が文学界46号に初恋の歌、初恋の詩を発表したことが、まあ、由来いたしんですが、初恋覚えてますか？
なんかよくわかんない。これは初恋と呼んだらいいんでしょうかみたいな。
あれもこれも数多くあったんですか、ちっちゃい頃。あの子いい、
幼稚園の時に直人くんという男がいて、なんか優しい子だったんですよ、
はい、
何がどう優しかったのかさえも記憶には定かではないんですけども、で直人くんが好きであるということを表明していた時期はありましたね。
あ、ちゃんと表明してたんですね。
私は直人くんが好きだと。
あ、すごい、素晴らしい。
は
い、
だけど、直人くんにはそれは言わなかったですね。
そうなんですね。
はい、直人くん聞いていたら手を挙げてください。なんでね。
じゃあ、直人くん、言ってくれればよかったのに、だったかもしれないですね。ね、
もう絶対覚えてないと思います、直人くんも。
はい、私も、そうですね、伝えてなかったかな。うん。初恋、うん。
何歳の時ですか？
幼稚園ですね。
やっぱ幼稚園ですよね。
うん、私はカズナリくんっていう子だったっていう
の
はもう覚えてます。なんか手をつないで歩いたなっていうことだけは覚えてるんですけど、あとはあんまり覚えてないです。うん、
あ、でもまだなんか覚えてるだけいいじゃないですか。私はもう何にも覚えてない。直人くんという名前だけでした。
うん、私もカズナリくんっていう子でした。そんな、薄い記憶の私たちですけども
。ね。
はい、今日はどんなテーマになりますか。
はい、まあこの前ちょっとある国際学会に行ったんですよ。
はい。
その国際学会で結構ショッキングな話を伺ったんですね。
どんなお話ですか。
ですね、それがですね、なんか私たち日本にいてこうやってぬくぬくしてるじゃないですか。で、ああ、なんか何も考えないまま、どんどん私、やっぱり世界から遠くなってるなってことをまざまざと実感したんですけども、
はい、
カナダの精神科の先生たちの話でですね、
はい、
カナダってエスキモ、いわゆるイヌイットって言われる人たちいらっしゃるじゃないですか。あの人たちの自殺率がすごく高いっていうことの研究についてのご発表だったんですよ。
それは、ずっとそうなんですか？
ずっとっていうか、まあ、ここ近年ですね。
あ、そうなんですか。
どういうことかっていうと、
はい、
私も本当そういう、こう、海外の負の歴史って私たち知らないですよね、あんまり。
うん、はい。
要するに、1970年代とか80年代ぐらいまで、カナダは、そういう、こう、まあ、寒いとこに住んでるとか、まあ、そういうカナディアン・インディアンと呼ばれるような、いわゆる少数部族の人たち、
はい。
少数部族の人たちを、みんな、特にその少数部族の子供たちを、寄宿制の学校に行かせて、英語教育をして、その部族の言葉を使わせないようにしたりしてたんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。だからどうなったかっていうと、うん、彼らの持つ文化っていうものが、なんだかもうよくわかんなくなっちゃったわけです。
はい。うん。
で、多分それと似たようなことを、多分日本もアイヌの人にしたりとか、
ああ。
人にしたりしてたんだと思うんですけれども、それをやはりものすごく組織的にカナダやってたんですね。
うん。
結果どうなったかっていうと、自分のルーツがよくわかんなくなっちゃって、その自分の少数部族の、こう、いろんな儀式とかあるじゃないですか。そういうようなこともわかんなくなっちゃって、自分の親世代と全くギャップができて、自分が何者かあんまりよくわからないような人たちがたくさんできたってことなんですよ。 結果として、
はい。
自殺が増えているみたい。
そっちに行ってしまうんですか。
つまり自分が何者かわからない、自
はい。
分が、先祖が誰かもよくわからない、自分の言葉って何なんだろうみたいなことになってくると、どうも人間って自分の存在があやふやな感じになってくるんじゃないですか。だから誰も彼もが死にたいって思ってるわけじゃもちろんないと思います。だけど、何か困難に出会った時に、やっぱり頼みになるのは家族だったり、親だったり、先祖だったり、自分文化における風習だったり、そういうことじゃないですか。でも、それのルーツがなくなったら、いわゆる糸の切れたタコみたいになっちゃうってことだと思うんですよね。で、それを聞いてショックだったのと、あともう一つは、韓国も日本もコロナ禍が過ぎてから10代の自殺が増えてるんですよ。
そうなんですか。
すごく増えてる。それも、
はい。
自殺っていうのの数だけ数えると、全体像を見ると、明らかに男性が多いんです。これ昔からです。
そうなんですか。
はい。昔から男性の自殺の方が女性より多いんです。ところが、20歳以下に関しては、韓国も日本も女性の自殺の方が多いんです。
どうしてですか。
わかりません。まだそれは今研究される方たちが研究しているところですからわかりません。そう。20歳以下だと男女が逆転してるって。つまり、若い女性が命を絶つ数の方が、自ら命を絶つ男の子よりも多いってことなんです。
知りませんでした。
で、そこでこう、そういう、イヌイットの人たちの自殺が多いっていうことと、その韓国と日本の女の子、よその国は確か違う国もありました。だけど、そこから考えて、勝手に私が思ってる話なんで、本当かどうかわかりませんが、私の仮説としては、韓国の方が当然自殺多いんですけれども、
そうなんですね。
残念なことに、日本人の女の子よりも、韓国の女の子の方が、キレッキレに着飾ってないですか？
美容とかそういうのもすごく意識が高いですよね。
高いですよね。で、それで、まあ、私が住んでいる福岡なんかも韓国からのお客様たくさん来られるんですけれども、季節に関係なく短いスカート履いてたりしませんか？
まあでもそういう方が多いかもしれないですね。
セクシーな格好してませんか？つまり、おしゃれだって思ったら、おしゃれのためには寒いとか不便だとかってあんまり厭わないでやってないですか？
でもそういうのはありますよね。
違う言い方をすれば、女性であるということを商品化してないですか？
自分で。
点数つけてないですかね？どのぐらいいけてるかみたいなことで。女性性って基本的には点数つけるものじゃないと思うんですよ。女性であるということ、あるいは私が私であるということで、誰々さんの方が85点で私が65点であるっていう、そういうことじゃないと思うんですよ。でも、多分自分自身を商品化しているからっていうか、結果的に誰々よりも高い服を着るとか、誰々よりもかっこよくするっていうふうになることによって、本来の女性性っていうものから、どんどんどんどん遠ざかって人工的になってないですか？自分が心地いいかとか、自分が楽しいとかよりも、人からよく思われるっていう、人から評価が高いっていう、他者目線での自己評価に、変わってないでしょうかね。
でもそれって、ここのとこ何回かテーマになっているデジタルので、やっぱり SNS 系だったりで、自分、みんなの写真見たりとか、そういう機会がものすごく増えてるので、比べるものがたくさんあって、自分もああなりたいとか、こうじゃなきゃいけないっていう意識がすごく
ありますよ
出
ね。
るんですよね。
でも、もしそうだとすると、自分が何点だとか、あの人は点数が高いとか低いとか、映えるとか映えないとか、ってやることによって、 それって幸せかなっていう。
そうですよね。
で、そういうふうに、男の子もそうかもしれないけど、男の子でも今パックしたり、いろいろ美容にエネルギーかけてる人結構いると思いますけれども、でも女の子のエネルギーのかけ方、多分そのレベルじゃないぐらい、それよりも上回ってるんだとしたら、そういう、こう、自分自身がどう気持ちいいかってことよりも、人から気持ちよく思われるっていうことを優先すると、自分の中の連続性っていうものとは違うところで生きてるでしょ？例えば、カナダのエスキモーの人たちが、本当はエスキモーなのに、英語喋んなきゃいけなくなって、なんかヨーロッパ人みたいな服を着てっていうのと、同じことだと思うけど、どうですか？
そうです
そう
ね。
いうことやってると、やっぱり何か困難があった時に生きてる意味を感じにくくなりやすいんじゃないですかね。
そっか。
特に私、女性が多いってことからすると、今の少子化の問題も同じような気がするんですよ。だって女性として美しくあるっていうことを優先するっておかしくないですか？だって結婚して幸せになって子供を育てて家族みんな幸せでいるっていうことの価値と、人から称賛されるっていうことの価値と、女優さんでもない限り、人から称賛されることの価値をそこまで優先する必要はないと思うんですよね。ただ幸せに普通に生きたいんだとしたら。だけど、ただ幸せに普通に生きたいって思ってる人でも、周りの影響で、でもよりよく見せたいっていうふうになっていったら、なんかどうも人間一人一人24時間しかないんで、別のところにエネルギーがかかっちゃうような気がするんですよね。
そうですね。
だから、なんか私たち自身が自分はどうなりたいかってことの概念を今問い直していかないと、少子化は変わんない気がするんですよね。
周りに影響をされすぎちゃっているっていうことですよね。
周りからの影響を盾ということを言ってるんじゃなく、自分自身の欲求っていうものが分かってた上で、周りの影響にもこう、応じっていうならまだ分かるんだけど、周りのに合わせることが一番大事なことになって、結果的に自分のニーズがよく分かんなくなっちゃうっていうことを心配して
となると、どうしたらいいですか？自分は本当は何したいのっていうのをちゃんと考えていく。ね。
あと、こう、人と接している時に、なんか緊張してるとか、なんか変な体の違和感に、こう、無視しない。なんかありますよね。こう、普段はいいんだけど、A さんという人に会うと、どうも私らしくない私になるとかって、ありますよね。
あります。
だとしたら、その A さんとの関わりの中で、多分、なんか変なんでしょうね。何がどう変か、もちろんそのケースバイケースだから、何とも言えませんけど、だとしたら、それって何か演じさせられている、あるいは、自分らしくやってないってことですよね。だから、なんかそういう、こう、紅子さんは、風と共に去りぬという映画はご覧になったことありますよね。
はい、あります。
で、あれですか、スカーレット・オハラが、赤ちゃんを産んだ後、体型が崩れると言って、コルセットでキューっていうシーンあるじゃないですか。あんな感じでみんな生きてるんじゃないかって私思ってるんです。ね、お母さんなんだから、子供産んだんだから多少お腹ボテッとしててもしょうがないだろうっていうんじゃなくって、違う、美しくあらねばって言って、無理やりにでもギュッと締めるみたいな。見栄はいいかもしれないけれども、でも、体きついんじゃないかしら。
そうですね。
から、そこでの、こう、おしゃれするなとは言わないけれども、でも、あなたが一番優先する、したいことって何っていうところで、もうちょっと自分の本能に気づいて、周りがどうよって、私はこうよって、やっていいのに、どっかで人の目ばっかり気にする人が、たくさんいらっしゃる気がして。っていうので、こう、 変わり者でいていいよという変わり者のすすめです。
変わり者でいいよ。まあ、なんか自分らしくいていいよってことです。
そうそうそう。パジャマで表歩いていいよみたいな。
うん、うん。ちょっと気になっちゃいますけど、いろいろ。はい。でもそうですね。人の目気にしすぎているところは確かにあるなって思います。
全然気にするなってことじゃないんだけれども。だけど、なんか、そんなことで、こう、自分自身を分断していて、結果的に10代の女の子たちが自殺しちゃうなんて、こんな悲しいことないわけで。
そうですね。
つまり、魂を大事にしていただきたいという、
はい。
こんな感じですね。
そうですね。はい。理科先生はまたいろんな活動もされていて、インスタグラムとかでもいろいろと発信されているんですよね。
はい。あと、まあ、他にもいろんなこう活動していらっしゃる方たちがいて、振袖を諦めないというプロジェクトをやってらっしゃる大学生の方たちがいてですね、貢献してるんですけども、今度その、振袖を諦めないプロジェクトをやっている方にリアルでお会いして、いろいろ伺ったりしようかと思ってます。
おー、じゃあまたそんなお話も聞かせてください。
はい。
ではまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。